始まりました。滋賀十五の壺、皆さんいかがお過ごしでしょうか。滋賀です。今回はお便りをいただいたので、それに対する返答ということでまたやっていきたいと思います。あ、こちらね、あのマシュマロでお便りいただいたんですけど、なんかね、ラジオトークのアプリでも、まあ、ウェブの方でも多分お便り送れるようになってると思うので、どっちでもいいんですけど、まあ、マシュマロも一応受け付けてるので、まあ、好きな方でお便りいただけたらと思います。で、今回はこちら匿名の方です。読み上げます。なぜ言語は時とともに変化するのですか。戦前の日本語と現在の日本語とは幾分異なります。またアメリカ英語の場合でも、アメリカ独立時と現在では異なります。幼稚な質問ですみませんが、お答えいただけると嬉しいです、というお便りです。はい、ありがとうございます。これね、幼稚だなんてとんでもないですね。これは、非常にいい質問だと思います。なんかすごい池上彰さんみたいになっちゃいましたけど、いや本当にね、あの深い、質問だと思うし、ある意味でその言語学が目指す答えるべき質問の一つであると思いますね。っていうのは、言語が変化しないんだったら、言語学ってもっと単純でつまらないものだったと思うので、まあそういう意味では言語学者を悩ましたり楽しませたりしている一つの要因ですね、この言語変化っていうのは。で、過去のトークでですね、言語変化の話自体はよくやってってるんですよ。で、この方も多分それを聞いてくださってるんじゃないかと思います。まあ、いちいち振り返りませんけど、まあ、興味がある方ちょっと見直していただけたらと思います。で、その時々でなんでこういう変化が起こったのかっていう話はちょっとどうなんですかね、してんのかな、まあ、してることもあるし、してないこともあるかもしれません。で、なんで言語が変化するかっていうと、まあ、いろんな要因がございますけど、まあ、一番わかりやすいのは言語接触という要因ですね。例えばわかりやすい例で言うと、日本語っていうのは非常に、まあ、皆さんご存知のようにですね、中国語にかなり影響を受けてますから、例えば昔の日本語って濁音と流音っていうのはラリルレロっていう音ですけど、そういうのは語と単語の初めに出てくることはなかったんですけど、漢語が大量に入ってくるその過程で、まあ、そういう音節構造っていうんですけど、語頭に濁音とか流音が出てくるっていうパターンも日本語に出てきたっていうことですね。で、これはまあ一つ言語変化の要因となってるわけです。で、他にもですね、英語とかだと1066年にですね、ノルマンコンクエストっていうのがあって、英語にフランス語系の言葉がバーッと入ってきてですね、で、それが一つ英語の語彙がガラッと変わったというか、まあ量が増えたって言ってもいいかもしれませんけど、まあ、これも言語変化の一つの要因となっています。まあもっと一般化すると、これは借用語っていうことになりますね。日本語の場合外来語とか言いますけど、ただまあこういうのは考えてもつまんないですよね。皆さん容易に想像できることですから、ここでは一旦言語接触っていうのは置いといて、また別の要因についてここではお話ししたいと思います。一つはですね、本当にね、ざっくり言うと人間が怠惰だからっていうことですね。まあ岡山の方の方言だと怠惰からっていうことになるんですよ。例えば僕が好きな話で、過去のトークでよくお話してるのは、日本語のハヒフヘホって音は昔パピプペポだったっていう話をしてるんですよね。で、そのパピプペポっていうのが、唇を使うのがめんどくさくなって、ちょっと唇が緩まってですね、ファフィフフェポっていう音になったと。で、それがさらに唇使うことも放棄して、現代ではハヒフヘホになってるっていうことなんですよね。まあ、これは語頭の場合ですけど、語頭以外だと、まあ、ワイウエオっていう音に落ち着いているわけなんですが、いずれにせよですね、唇を使うっていうことを放棄して、 そういう発音に至ってるっていう、こういう言語変化はですね、タイギーからっていうことですね。めんどくさがりだから、唇いちいち使うのがめんどくさいからそういう音になったと。こういう音変化はですね、まあ、日本語以外にもよく観察されるんですよ。かなり一般的な変化です。つまり破裂音っていうどっかしらで閉鎖を作るような音が摩擦音になるっていうのはよくあるんですよ。パがファになったり、タがサになったり、カっていうのがハになったりっていうね、こういうのはいろんな言語で見られます。これは一様に、まあ怠惰だからと言ってもいいし、よく言えば効率化のためとも言えます。効率よく発音するためにそういう風になってるということですね。まあ言語の変化のその音の方はかなりこの怠惰だからっていうことで説明できると思います。やばいっていうのがやべえになるっていうのも、よく僕あの過去のトークでお話ししてるんですけど、これも母音の連続っていうのが長母音に変わってるっていうのは効率よく発音するためっていうふうに説明できます。あとは、まあ、英語でなんか最後の E っていう文字を読まないっていうことがよくありますよね。 Like っていうのはあれ、リケって書いて Like ですけど、あれはもともと最後の E も読んでたんですよね。ちゃんと A っていうふうに発音してたんですけど、それが曖昧母音ってご存知ですかね。シュワッとか言ったりするんですけど、あっていうね、ちょっと曖昧な母音で発音されるようになってですね、で最終的に完全に削除されるっていう音変化がありました。なのでこれもえっていう発音があっていう曖昧母音になって最終的に消えるっていうのも、まあ怠惰だからというか効率化を目指した結果と、こういうことになってます。でこの怠惰っていうのと別個で、その別個なのかな、これ、まあ、別個のその言語変化を引き起こす要因として類推っていうのもあるんですよね。でこの類推っていうのも過去のトークでちょいちょい話してはいると思うんですよ。で類推っていうのはね、まあ、言語学以外の分野でも使われてるんですけど、これはですね、似たパターンがあったらなんかそっちに習っちゃうっていうことなんですけど、例えばこれ、分かりやすいかどうか分かんないんですけど、死ぬっていう動詞は古典だと那変動詞っていうのだったんですよね。覚えてらっしゃるかどうか分かんないですけど、でこれはまあ変革活用なので不規則なんですよ。でどういう点で不規則だったかっていうと、連体形で死ぬるっていう形で出てくるんですよね。で終止形は死ぬなんですよ、当然。ただ余談動詞の場合は、例えば書くっていうのは終止形も連体形も同じ書くっていう形だったんですよね。でそういうパターンに習って死ぬるだったのが連体形でも死ぬっていう形になって、で現代ではもう死ぬはその書くと同じ活用パターンになってるってことなんですよね。なのでこれは死ぬっていう動詞が類推によって余談動詞、まあ現代では五段動詞になってるということです。まあ主にこの2つがね、言語変化の要因じゃないかと思います。怠惰であるっていうことと、あとは類推っていうことですね。まあ類推とよく似たので異分析っていうのもあるんですよね。例えば今よくね、あのツイッターとかで見られるのはやむを得ないっていうのを、これ過去のトークでもお話してるんですけど、おをね、あいうえおのおで書くっていうのがよく見られるんですよね。で当然その想定される正しい形は和音の方のおで書くんですけど、今やむを得ないっていうね、その区切るところが変わっちゃってるってことですね。でこれは異なる分析と書いて異分析と言われます。あーだからね、すごい大胆に一般化すると、言語変化の要因は怠惰だから、まあ効率化と言ってもいいですけど、怠惰だからっていうのと勘違いによるってことですね。勘違いで他のパターンに習うか、あるいは区切るところ間違えるかってことなので、だからまあ言語変化を引き起こしてるのは当然話してる話者ですけど、その話者の非常に人間らしい部分、怠惰であったり効率化を目指したり勘違いだったり他の真似っこしたりっていうね、非常に人間らしい部分が言語変化を引き起こしてると言えると思います。さあお答えになってるでしょうか。まあもちろんこういう人間らしい部分に加えてですね、まあ言語接触とかもっとね、いろんな要因があるんですけど、とりあえずは今回はこういうことで終わりにしたいと思います。 もし分かりづらいところがあったらまた質問くださったらありがたいです。ではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。